旅館経営と観光の現場からホテルヤギのリアルトークへようこそ。この番組では私の経験をもとに旅館運営の挑戦や成功談、失敗談を赤裸々に語り、地域観光の振興や業界のトレンド、未来への展望についても深掘りしていきます。リラックスした雰囲気の中で経営の裏話や業界の秘密に触れながら、皆様にとって有益で楽しい情報をお届けしていきたいと思います。パーソナリティを務めますホテルヤギ代表の八木司です。よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ今日も始まります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあ今日は、ちょっと前回の、振り返りって難しいよねにつながっていくんですけれども、ちょっとホテルヤギの、いわゆるお客様アンケートの方ですね、の、フィードバックでちょっと、やり方を少しアップデートしたので、そちらをちょっと土田さんと共有させていただいたんで話していこうかなと思うんですけれども、今までもお客様アンケートってスタッフにその毎月毎月フィードバックはしてたんですけど、今までのやり方はただアンケート の, そのコメントを羅列してピックアップして、で、読んでくださいねっていうやり方でやってたんですけど、多分一回収録のところでも話題に出たんですけど、読む人読まない人やっぱ出ちゃうし、ね、その一つの事象に対してもものすごくこう個人差が出るので、ここをなんか解消したいなってずっと思っていたんですね。で、今これこそ AI が進化してますんで、一緒にちょっと考えながら、スタッフでも分かりやすいようなアンケートにしようというもので作りました。で、今これは2月3月で月ごとで作ったんですけど、以前お話したようにこれを今度は週次で回していくようにしたいなというふうに考えてます。でも週次だと難しいのがその偏りが出るんですよね、
そうですよね、
週によって、すごく偏りが出るんで、ってなるとやっぱりアンケート回収率をちょっと上げないと厳しいなと思っていて、でアンケート回収率を上げるために、その場でできるスクラッチくじみたいなもので、当たりが出たらオリジナルドレッシングプレゼントみたいなものにしてみようかなっていう考えが今あるんですね。それでどこまで上がるかわかんないですけど、でもそもそもなんですけど、津田さんって、その他のところでこういうレビューとかも含めて、アンケートって回答しますか？
僕自身がですか？ほとんどしないですね。
僕もそうなんですね。
めんどくさいっていうのが一番ですし、仮に回答してもちゃんとした回答しないというか、適当に丸つけちゃったりとかすることも多いですかね。
そうですよね。だからこれ回答件数とか見てもそうですけど、月間の宿泊客数にしてはやっぱりめちゃくちゃ少ないけど、これがものすごく我々にとっては大事じゃないですか。本当にすべての源と言っても過言じゃない貴重なご意見なわけですよね。だからやっぱそこは本当に欲しいですよね。
これどうなんですかね。この最近のアンケートちゃんと拝見してないのであれですけども、一般的にアンケートをするときに、こちら側の主導になりすぎないことは多分大事なんだろうなっていうのがちょっとよく出る話かなと思ってまして、誘導尋問のようにこちらにとって都合がいいことばっかり書いちゃうと、そういう結果が出てきて、いやうちすごいよってになっちゃうのがあるので、そこがそういうふうになってなければすごく大切な資料だと思いますし、きっと八木さんのことなので、そんなことは多分ないと思うんですけど、
うちって最終的な点数をお客さんに委ねてるじゃないですか。これには明確な意図があって、その点数ってめっちゃ主観なんですよ。じゃないですか。もう 見る尺度が違いますから、はいはい、ある人によっては100点だし、ある人によっては80点かもしれないし、はい、みたいな、点数は主観なんで、はい、点数は別に見てないんで、うん、そんなに重きを置いてなくて、その自由記述が多いんですよね、はい、今結構、うん、でそれってめっちゃめんどくさいと思うんです、
はい、
正直
めんどくさいです
よね、ユーザー側からしたら、はいはい、めっちゃめんどくさいんですけど、はいはい、でもそこに細かく書いてくれていただいてるので、今そこは本当すごくありがたいなっていうふうに思っていて、うんうん、でもその記述式が多いがゆえに、その一部の人しかその理解度っていうか、うん、のそのレイヤーっていうか、はい、あれがグラデーションができるのかなっていう気もしてますし、うんうんうん、でまあそんなんを踏まえて、はい、このアンケート2月分のところから見ていただきたいんですけれども、はいはい、まあ、例えばこの夕食の、はい、食事スイーツ評価のところで、はい、まあ、ウェルカムスイーツからいきますかね、はい、ウェルカムスイーツの、はい、好評だった件はこういうところ、
はい、
で改善要望っていうのはありましたっていうところで、うん、でここで改善要望でこう2件ちょっとこの改善要望意見が出てるんですけれども、はい、まあここはめっちゃ主観が入ってると思うんで、はい、だし、はい、別にこうスルーしてもいい、はい、意見だなっていうふうに、うん、こう、まあ、抜き取ってもらいたいなと思います、はい、で夕食のところだと、まあ、高評価ポイントと改善ポイントっていうのが出ていると、はい、で改善ポイントに関してはやっぱりそのもう今のヤギの、一番のボトルネックをこう書いていただいてる意見とかやっぱりあるので、うんうん、ここは、はい、まあ、現場レベルで改善できることと、うん、そもそも経営判断が必要で、うん、投資が必要でそれをしないと改善できないポイントっていうのがあるので、うん、はい、そこをやっぱり抜き出していかないと、はい、結局他人事になっちゃうっていうか、うん、スタッフが、うん、これって別になんか、うん、上の人たちがやる仕事でしょ、うん、みたいになってほしくない、うん、
はい、
なってもらっては困るという 思いを込めて、まあ、やってるんですけどね、
はい、伝わるといいです
ね、いやまだ伝わってない、全然伝わってない、はい、
はい、
うん、でデザートのところですよね、はい、はい、とか、うん、いう感じで、
うん、まあ、なんか似たような感じですね、
そうですそうです、はい、
もともと言われてることも結構多いですよね、
はい、でサービスとかがあって、はい、客室があって、はい、で6番の、はい、まあ、改善提案アクション、はい、優先順位という項目を作っているので、はい、結局ここをその、まあ、現場レベルでできること、はい、できないこととして、まあ、提案を出すことによって、
はい、
何かその一つでもいいから行動に移してほしいなっていう、う
ん、はい、
ふうなことを書いているというようなところです、う
ん、はい、
だからもちろん優先順位高いところから始めてはいただきたいんですけれども、はい、うん、例えば優先順位のこの中だと、はい、この振る舞い酒のそのお酒飲まない人のサービスに関してなんですけれども、はい、うん、ここはもう実はすでにあのノンアルのスパークリングワインとか、はい、ノンアルのワインを提供できないかっていうもう検討始まっていて、はい、ノンアルスパークリングは確かもう始めました、はい、
あ、そうですか、
はい、初めてやろうかっていう風になりましたし、はい、このお酒の銘柄説明なんですけど、うん、銘柄はこのやっぱり本当にこのコロコロ変わるので、はい、どちらかというとその蔵元の紹介したら面白いんじゃないの、
うん、
例えば黒龍さんとかでもやっぱ季節によって変わったりするものを結構多く置いてるので、はい、黒龍酒造ってのはこういうところですよとか、うん、まあ、他の酒造はこういうところですよって、うん、今ちょっと黒龍さんだけ例に出して申し訳ないですけど、そのうちが使っている、はい、お酒 の, その蔵元さんの説明っていうのはもう書きましたと、うん、いう感じですよね、
はい、 すごいですね。
っていうふうに少しずつこう分かりやすくすると、はい、まあスタッフが分かってもらえないかなっていうふうに思ってます。で一方で、はい、これだけではまだまだ改善しないところも僕あると思ってるので、ここはやっぱりそのアメとムチじゃないですけど、はい、しっかりこのヤギのクレドの方針に乗って各スタッフが行動できていることがやっぱりそのお給料として反映されるよっていうことはもう言いましたこれ。
ああそうですか、
はい、はい、ようやくここでクレド使えるただの、はい、ただのその、
なんか朝読むだけの
だけじゃなくて、はい、やっぱり会社のこの行動、はい、うん、指針というか、そして会社が目指しているところを理解してやってないと、やっぱり給与とか賞与とかにも反映されるべきじゃないですか、ね、あの一律でっていうのはやっぱそれは違うと僕は思うので、
そうですか。なんか反応としてはどうだったんですか。
まあ、具体的に言うと、どこまでお話ししようかなって感じなんですけど、はい、今回、
はい、
決算を出して、はい、決算報告を皆さんの前でしました、はい、資料も作って、はいはい、で、これだけ、出ましたと、はい、でそれをみんなに分配します、はい、で今回は一律分配にしますが、はい、実際今年度からは一律分配では行きたくないと、
はい、
でそれはなぜかというと、やっぱりこの利益を出すっていうことはどれだけその会社のこのことに一緒に貢献してくれるかっていう、そこが大事になってくるんで、そこはしっかりと判断させてくださいねっていう話をしたんで、まあ一定数響く方には響いたでしょうし、まあ響かない方はきっと響かないんで、まあそれはそれでしょうがないのかなと思うんですけど、でもやっぱり私のスタイルとしては、そこ理解してみんなで行かないと、とてもじゃないけどいい会社なんて言えないと思ってるし、で、あのクレドにも書いてありますけど、このヤギで働くことを誇りに思ってもらいたい、から
そうですね、
それはもう私自身 もうカチンコで、やっぱりプライド持って誇りを持ってやって改革してるわけですから、そこはやっぱりちゃんと理解してほしいなっていう思いで、包み隠さず、スタッフに、
お伝えして
はい、
そうですね、
はい、
でもあれは本当にあのクレードは本当にいろんな気持ちを込めて作りましたからね、
だから形骸化させてはいけないと本当に思ってるので、そのためにもやっぱこの前回出ましたけど、フィードバック会ってすごく大事だなっていうふうに思います、もちろん数字のフィードバックも必要ですけど、こういうアンケートのように数字ではこう測りきれない、フィードバックっていうのがすごく大事になってくると思う、でもね、本当なんかこれを どこまで行動に移してくれるかなっていうのが
楽しみでもありますけどね。
そうですね、
はい、
でも本当にちょっとまだまだ課題はたくさんあるんで、まあ、またそれは次回のお話という方で、じゃあ今日は一旦区切らせていただきます、ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にはホテルヤギのホームページと土田さんが経営されている株式会社プロスパーさんのリンクが貼られています。ホテルヤギのホームページは土田さんの会社に制作していただいておりますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。番組への感想やコメントなどもお気軽に入れていただけるととても嬉しいです。この番組は週1回配信されます。それではまた次回お会いしましょう。